日本全国8時です。生島淳のまとめてスポーツ、お話をお聞きしますのはスポーツジャーナリスト生島淳さんです。
おはようございます。先ほど報道で、はい、藤波の球団が決まったということで、ニューヨークメッツに
行く
こと
に。ニューヨーク、
335万ドルプラス出来高なので、
はい、
やっぱ4億から5億ぐらいもらえますね。で、藤森さん、
はい、
ヤンキースとメッツのファンってやっぱり違うものですか？
ああ、そうですね。なんかね、直接その雰囲気とか性格が違うかどうかっていうのは分からないですけど、なんかメッツのファンの皆さんの方が大谷の話をなんかザックバランにインタビューした時に答えてくれた気がした、はい、ヤンキースはまだなんかちょっとうち来なかったしなみたいな、打ち出しみたいなところがある気はしましたね。メッツファンはね、大谷さんのことをすごくなんか好意的にいろいろ話してくれた。
多分
うちに来てほしいって露骨にこう言ってくれる。
去年の今頃ってメッツが随分有力だって言われてたんですよね。
あ、確かに、
お金あるからみたいな話になってて、で去年いっぱい投資して強いんじゃないかって言われてたけど、結局ダメだったんだけど、メッツね、千賀と藤浪、これで揃い踏みになりますので、ニューヨークに行かれるのもいいんではないかな。あ、でもナショナルリーグだからね。ドジャースと対戦あるね。
ある、
楽しみですね。
また行きたい、
はい。あとサッカーはアジアカップ、今夜8時半から準々決勝のイラン戦ということで、はい、まあ、いろいろ日本もたもたとか言われてますけども、はい、でイラクよりイランの方が、まあ、やはり相手とすると、ミスをしてはいけないレベルがちょっと上がるということで、世界ランキングでいうと日本が17位で、イランは21位と、いうことになっております。対戦成績をこれまでのことを調べますと6勝6敗5分けというと、
うわ、5分、
まあ、今はね、日本の方が陣容的には揃ってるとは思いますけれども、まあ、なんかアウェー戦に ね雰囲気に ね、なりそうだなとは思いますけどもね。
負けたら終わりですもんね、
はい。今晩、ちょっと楽しみにしたいかなと思います。
はい、ではまず淳さんが取り上げるのはこちらです。
大阪国際女子マラソン、19年ぶりに日本新記録が出た。
はい、パリオリンピックのファイナルチャレンジも兼ねてます大阪国際女子マラソン、天満屋の前田穂波が2時間18分59秒ということで、これはですね、19年前に野口みずきさんがマークした2時間19分12秒を、更新したということで、
18分台、
素晴らしい、素晴らしい走りでしたね。自分で20キロ過ぎから仕掛けて、
ペースメーカーあのタイミングで超えて
抜いちゃいましたからね。
いや、まさか本当にそのままいっちゃうんだ、
ちょっと早いんじゃないの仕掛けとは思います
よね。
35、これ持つなという感じで、しっかり練習してきた成果が出たと思いますが、まあ、僕の感覚とすると、男子はバンバン記録が伸びてますよね。
そうですよね。
で、まあ、厚底の影響間違いないんですけども、はい、女子の方厚底が出て以降もなかなか記録が伸びなかったのは、
はい、
まあ、使いこなすのに筋力が必要だと言われてるんですよね。
筋力、
で、まあ、僕みたいな素人でも厚底履いたら、膝より上 の筋肉痛とか出たのって初めてだったので、使う部位が違うんですよね。で、薄い時はね、まあ、どちらかというと膝下の故障が選手は多かったですけど、今、仙骨だとかね、大腿骨、股関節の痛みを
訴える
選手が多いので、まあ、筋力は女子の方がやはりつきづらいというところもあって、前田選手自身も自分はなかなかつきづらい、筋力トレーニングがあんま好きではなかったらしいんですけども、まあ、まっすぐに取り組んで、まあ、使いこなせるようになってきたんでしょうね。そこで、まあ、今回の記録が出たということで、一つね、こういう記録が出ると僕はもうバンバン更新されると思います。はい、
ああ、そうですか。
メンタルブロックっていうふうに言われますけども、あの記録が出たなら私もできる、まあ、コーチ陣もそう思うはずなんですけども、まあ、男子のね、100メートルで9秒台が出てから、まあ、割とパンパンパンって言ったじゃないですか。
はい、
まあ、記録の扉が開くと、どんどんどんどんそこの扉から入ってくる人がいるので、男子の記録の伸びってなかなかすごいものがあるから、女子も似たような状況になるといいなと。 17分台とか、
はい、
出てきても僕はおかしくないなと思いますので、
うん、
これがね一つのきっかけとなって、はい、また国際競争力がね、
そうですよね、
まあ、アフリカ勢は強いんだけれども、
うん、
まあ、一発勝負のオリンピックとか世界陸上であればまた楽しみなレースがね増えてくるかなと期待しております。
はい、はい、続いてはこちらです。
プロ野球キャンプイン、
はい、実はあの来週行ってきますけれども。
どちらに行かれますか？
沖縄浦添とか茶壇だったりの方
に。おお、ヤクルト中日、
はい、うん、行ってきますけれども、
はい、
今年はパリーグがいろいろ面白いんじゃないかなっていうのは取材してて感じました。まあ、ちなみに、1日、まあ、キャンプインっていうのはね通例ですけれども、
そうですよね、
オリックスは2日、はい、西武は6日ということ。
6日なんですよね。
そうなんですよ。西武は前もなんか WBC の影響とかでちょっと、遅めというような、開幕がちょっと遅れたからね。
あ、なるほど。去年は逆算して。
そうそう。
あ、そうなんですね。
で、6日ってかなり遅いですが、うん、多分僕はね、でも2月1日にみんな一緒の必要はないなっていうのは感じてたんですよね。
はい。
で、まあ、藤森さんも聞いたことあるかもしれないけど、ベテラン選手は一月いるとちょっと飽きるんだよね。
飽きる。
若手は1日からいろいろ教え込むことはあると思うんですけど、
アピールもガンガンしたりね。
そう
ありますよね。
ベテランはちょっと遅れてもいいのかなみたいなのはなんとなく話を聞いてては感じてました。
なるほど、なるほど。
で僕はだからまあアメリカのようにバラバラに入ってっても調整が間に合えばね、
うんうん、
それはプロとしての責任で。
そうですね、
いつでもいいんではないかなと思いますけど、まあ、あと観光施策と連動しているので、はい、ね、
うん、
やっぱり1日2日から、まあ、今週から行ってらっしゃるファンの方もいるでしょう、
はい、そうですね、この週末合わせて、
うん、だからまあキャンプインのマネジメントというのはこれから多様化していくのかなと思いますけども、先週ロッテの吉井監督にインタビューしまして、来週ナンバーウェブで公開されるかなと思いますけども、
楽しみ。
まあ、内野手のコンバートを大胆に行うというようなことと、あと佐々木朗希についても聞いたんですけども、
はい、
本来であれば去年もう無制限で登板させるプランではあったと。6年目かな。でちょっと1年遅れて、
うん、
今年はできるだけ投げてもらえるというような感じだったです、話としては。
いや、そう
ですか。ただ去年90何イニングしか投げてなくて、はい、これアメリカの計算方法で前年比 10% 以上を超えると故障のリスクが高まるっていうような考え方もあるんですよ。
あ、もうそういう上昇率で。
そうなんです。
見てるんだ。
で、まあ、例えば規定投球回数だと143、
はい、
だと、まあ、そこから 10% とかだと160超えてったりすると若いうちは故障のリスクが増えると言われてるので、はい、まあ、吉井さんアメリカにもいたから、そのあたりは、ちょっと考えながらやっていきたいというふうには言ってましたね。
急激に増やしちゃダメだっていうことですか、
うん、そうそうそう。あと、まあ、去年オリックスとファイナルステージ戦ってこんなピッチャーおったんかっていうような選手が次々に出てくると、はい、オリックスで山本由伸と山崎福也はいなくなりましたけど、
そうですよね。
まあでも楽しみなピッチャー結構いるらしいんで、
他にもまだまださ
、あオリックスがどうなるかっていうのもね、ちょっと気になるところでございますけれども、ちょっとまた来週お話しさせていただければと思います。
はい、楽しみにしています。続いてはこちら。
スーパーボール観戦チケットの価格は、
はい、日本時間2月12日にラスベガスで行われますスーパーボール、まあNFL の王座決定戦ですけども、
はい、
カンザスシティチーフスとサンフランシスコ 49ers の対戦、
ラスベガスだ、
はい、はい、ラスベガスでの開催は初めてですね、
は
い、で日本は、まあ、僕より上の世代だとモンタナとかが好きだった人が多いので 49ers ファンっていうのは多いと思います、
はい、
チーフス若干俺飽きてんだよね、なんか
飽きてる
もうビルズに上がってほしかったなと思うんですけども、でまあテイラー・スウィフトの恋人がトラビス・ケルシーってカンザスシティ・チーフスのタイトエンドで素晴らしい選手なんですけども、毎試合なんかビップルームでわーって騒いでるんですよ、タッチダウン取るとテイラー・スウィフトが、でスーパーボール来るかどうかっていう話になってて、テイラー・スウィフトが、東京ドームでのコンサートがあるんだよね。
あれあれあれ、
2月7日から2月10日
おお、来ちゃった。
でまあ僕の友人でも行く人が何人かいますよ、
えー、
で2月10日の公演が終わって、うんうん、日本時間12日朝だからこれ間に合うっちゃ間に合う。
ギリだ。
多分これ藤森さんのプライベートジェットでしょ。
ですよね。
そうなんだ。
いやテイラーさんだったらやるんじゃないですか。
そうか持ってんのかすごいな。
ラスベガ
スまですごい。
すごいでしょ。
すごいよもうス
ケールが違う。いくら買ってやるのかね。
そうだよ、はい、でねジュンさんこれチケットが。
はい。そうです。
お金の話ですよ。
は
い、お金大好きなお金の話。
スタップハブとかってあれなんて言えばいいんですかね。違法じゃなくて合法的なチケットマスターみたいなのあるじゃないですか。あの転売あの、ま、認められてるんじゃないか、はい、8000ドルから9000ドルなんですよ 1枚
え
100万以上なんですよ1枚
見るだけですよね
見るだけです
なんか特別なことしてもらえるわけじゃないんですよね
じゃないです
そこにいることが特別
で今
100万
円も今あの平均が9800ドルまで上がっているとじゃあ110万円とかもっとか
いやテイラーさんじゃないから払えないよ
いやジュンさんこんなにしましたっけ普段からスーパーボール、
2021年が、うん3年前か、7050ドルでこれまでの平均では一番高かったです
それでも高いのにどんどん上がってるってことですか
そうです景気がいいのか、まあ、それだけの人気で、まあ、ラスベガスの初物尽くしっていうのもあるのかもしれませんけど
それでも見たいんださ
あテイラースウィフトは間に合うのかどうかちょっと
間に合うのか
2月12日注目したいと思います
そうですね
ちょっと払えるだろうな、うん、
はい、またこれも楽しみですね、はい、ジュンさんありがとうございました
ありがとうございました
日本全国8時です生島淳のまとめてスポーツお伝えしました
深井まとめて土曜日
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と
どうも落合博満です
違います奈良原正樹です各週木曜日はヤーレンズのフラット
せーの
聞いてね